クローズアップ1教育レポート。探求する力で未来を作る。 ID167725。 今小中学校では自ら問いを立て考え表現する探求学習が広がっています。私立中学校の生徒が集まり初めて開催した探究学習発表会、中学校探究チャレンジアクションの取り組みもその一つです。身近な気づきから広がる学びの中で、子どもたちが未来を切り開こうとする姿をご紹介します。問い合わせ、教育指導課、電話 674-7631。 探究学習って何？探究学習とは、先生が教科書に沿って知識を教える授業ではなく、身近ななぜから子供自らが課題を見つけて、各教科で学んだことを活かしながら考えを深めていく学習のこと。何を学んだかということ以上に、学ぶプロセスや活動の意義を考えることで、自分自身と向き合う力や、社会に参画する力などの生きる力を養います。あなたのなぜも探求の始まり。街路樹はなぜ植えられているの？深呼吸すると気持ちが落ち着くのはどうして？行列の絶えない人気店が突然閉店。なぜ？そんな小さな疑問も調べて考え話し合えば、それは立派な探求です。子供たちもそんななぜから学びを深めています。探求学習はどうやって進める？大人の参加が探求学習を深める決め手。探求学習は総合的な学習の時間や各教科の授業で年間を通じて行っています。課題の解決には何が必要か、子どもたちが調べて考えて話し合うことを繰り返します。また、大人が積極的に関わることで、子どもたちの探求する力が高まります。探求学習4サイクル。1、課題の設定。問いを立てる。地域の笑顔を増やすにはどうしたらいいだろう。みんなが幸せな学校ってどんな学校だろう。地域に暮らす人や地元の企業から聞き取りをするなどして問いを立てます。2、情報の収集、調べる。本やインターネットで調べることはもちろん、学校の外にも出かけて情報を集めます。どこに行けばどんな情報が得られるのか、自分たちで考え、良い情報が得られるように行動します。3、整理、分析、考える。集めてきた情報をタブレット端末などを使って仲間と共有しながら解決策を考えます。情報が足りなければまた調べる。課題そのものが良くなければ考え直す。繰り返すことで学びが深まります。4. 表現、伝える。考えてきたことをまとめ発表します。発表を聞いた人や仲間から意見をもらうことで新たな問いが生まれることも。探究学習は発表して終わりではありません。初開催、中学校探究チャレンジアクション。より良い社会を作るために。昨年11月30日に中学校探究チャレンジアクションチェンジメイカーズ高槻を芸術文化劇場南館鳥島ホールで初開催。市内の中学生が集まり各校で実践している探究学習の発表を行いました。自分たちがより良い社会を作るをテーマに生徒たち自身のアイデアを披露しました。中学生ならではの豊かな発想。 自分たちが暮らす地域をより良くするために何が必要でどうすれば良いか、生徒たちが真剣に考え、調べ、まとめました。昔遊びを通じた多世代交流や地域のみんなが気軽に集えるカレー店、地域の安全安心の取り組みなど10グループが発表。大人にはない中学生ならではの発想に学習の成果が現れていました。発表方法に工夫も。どうすれば自分たちの考えがわかりやすく伝えられるか。生徒たちは考え、自由な発想で舞台全体を自由に使って表現しました。舞台から降りて客席や審査員席で直接訴えるグループも現れ、会場は大いに盛り上がりました。審査員から気づきを得る。生徒たちの発表が終わると質疑応答に、審査員の大学教授や中小企業診断士、教育委員などから様々な角度の質問が飛びました。答える中で生徒たちは追加の調査が必要ではないか、他の視点で考える必要はないかなど気づきがあり、新たな探究の始まりになりました。最優秀賞の生徒に聞きました。探究テーマ、市営バスの路線変更。第9中学校3年、ロング・美咲さん。9、テーマを選んだきっかけは。 A、なぜこんな狭い道にバスが走っているんだろう。私が塾に行くときに通る道が狭く、大きな車が通ると危ないと感じることがありました。より安全な地域にするために、私ができることは何かないかと考え、探究をスタートしました。9. どんな調査をした？ A. 代替路線の現地調査はもちろん行いましたし、路線を変えるためには、そこで暮らす人の思いが大切だと考え、公民館に行き、地域に住む人約50人から意見をもらいました。調査は大変でしたが、変えないでほしいという声も出て、人それぞれ様々な思いがあることが分かり、考えが深まりました。9、発表して気づいたことは。 A、発表では審査員に今のままで良いという反対意見とどう調整するかと聞かれ、調整方法まであまり考えられていなかったことに気づかされました。今後は現在のバス路線になった経緯や背景を聞きに行ったり、自分と異なる考えの人からもたくさん意見を聞いたりして、実現に向けてどんどん探究を進めていきたいと思っています。審査員に聞きました。関西大学文学部教授、岩崎康之さん。教育学、教科教育学が専門。生活科や総合的な学習の時間を中心に研究を進め、探究発表会では審査員を務める。主体的なフィールドワークが印象的。当日の発表は生活に根ざした課題や地域の現状を真剣に受け止め、現地調査やインタビュー、データ収集を大切にしたものでした。商店街の店主への聞き取りや、地域産業の分析から構想したレストラン企画など、生徒たちの主体的なフィールドワークが特に印象に残りました。質疑応答から学びの深さを実感。質疑応答では、生徒の視点では気づきにくいことを尋ねましたが、その場で自分の考えを一生懸命に伝えようとする応答力の高さに、探究学習に取り組む真剣さが伝わってきました。本気で取り組んだからこそ、大人の指摘にも起点を聞かせて、うまく対応できていたと思います。時代の変化に必要な力を身につける。探究は、 正解を教わる学習の枠を超えて、正解が決まっていない問いに対して、正しいと思える答えを導き出す営みだと言えます。今は変化の激しい時代です。誰かに与えられた課題をこなすだけでなく、新たな価値を創造するイノベーターの資質が必要とされています。探究学習では、課題を自分ごととして捉え、仲間と知恵を出し合いながら、人生を切り開いていく力、言い換えれば、生きる力、知、徳、体、そのものが身につきます。探究学習が地域を刺激する。子どもたちは地域課題に対して新鮮な観点を持っていて、大人が見落としがちな問題に気づくことがあります。また、先入観にとらわれない発想や柔軟な対応力、行動に移すスピードは、地域を刺激し、時に大人の行動を促す力を持っています。子どもたちの探求が地域社会に問いを投げかけ、地域全体の学びを広げていくことが期待できます。探求する大人の姿、未来を描くロールモデルに、子どもたちは大人の姿から多くを学びます。大人が日々の生活で感じるモヤモヤを言葉にし、原因を考え、仲間と協力して一生懸命に生きている姿は、まさに探求そのものです。子供たちには、そんな大人の探求する姿をロールモデルにして、より良い未来を創造する力を伸ばしていってほしいと思います。